建築系ラジオです。ですね、今新湊村の B ゾーンに、います。でこの B ゾーンの中に最後のテレビというブースがありまして、でこれはですね、まあ、入って正面ですね、寿の、すぐ後ろで、実はあの建築系ラジオの、右手前あたり、未来郵便局のすぐお隣さんですよね、にダガネランドの手前というそういう位置づけになりますが、こちらでですね最後のテレビというブースがありまして、で、僕も実はほとんど今まで知らなかったんですけど、今日ちょっと先ほど少しお話を聞きまして、その、まあ、アナログ放送が終わったということと同時に、まあ、そのさ、まあ、テレビの最後ですよねの後を考えるということをされているというお話らしいんですけども、その代表である気原博樹さん、に来ていただいてまして、気原さんから、このプロジェクトの紹介をしていただければと思います。じゃあ自己紹介から、お願いします。
はい、こんにちは、最後のテレビの気原博樹と申します。このブースの紹介今ほとんどされてさせていただいたんですけど、まあ、でもまさにその通りですね。あの7月24日以降、まあ、日本では、アナログ地上波のテレビが、まあ、放送終了、停波したわけなんですけれども、あ、でもまあこの東北を除く、地域で、まあ、停波されたわけなんですけれども、まあ、それ以降、まあ、使われなくなったあのテレビ、ブラウン管のテレビですとか、まあ、液晶アナログのテレビですとか、あとビデオカメラとか、まあ、そういうものを使って、まあ、テレビ局をやろうと。でもまあ普通のテレビ局、今まであるような既存のテレビ局ではなくって、あのどういうふうにそのテレビ、まあ、その映像を発信していくかとか、まあ、そういうところからあの自分たちで考えるような、まあ、あのラボのスペースを、まあ、この、新湊村のブースとして、出しています。はい、まあ、最後のテレビ新湊局というような感じなんですけれども、この新湊村の中で、VHF の1チャンネルで、はい、今まで NHK を見ていたチャンネルをつけていただくと、そのまま最後のテレビのブースから発信されている映像が、テレビで見れるよということですね。で、まあ、このテレビなんですけど、まあ、テレビ持ち歩いてる人いないですよね、普通はね。ですので、まあ、ちょっと今、この新湊村の中で、街頭テレビという形で、まあ、隣の A ゾーンに置いてあったりとか、この B ゾーンですと、このちょうど、奥にあるリムジン屋台の上にテレビが置いてあったりですとか、
ありましたね、
はい、あと、他にその入村されている方で、ちょっとテレビ見たいっていう人には実はブースの中にも個人的なものがあったりとかしてですね、はい、まあ、そういう形であの着々と、はい、テレビを普及させていくというような、はい、
なるほど。
でこれはあの、はい、本当にその放送している場所と見る場所が近いですので、はい、確かに見てる人は映ることもできるわけですよ、はい、ですので、まあ、この、まあ、そのいいところを、この最後のテレビのいいところを使ってですね、まあ、皆さんその利用して、まあ、皆さんでこうメディアとして成立させていくっていうような、はい、まあ、そういった試みですね、
は
い、
あの B ゾーンと C ゾーンの間にテレビが2台置いてありましたが、あれはやはり最後のテレビですか。
僕らじゃないですね。
あれは
ですね、今日なんか止まってましたけどね、はい、普段あの映像作品が流れて いました、はいはい、
あとそのこれが今、テレビがありますけれども、はい、ここに映ってる映像のカメラというのはどちらにあるんでしょうか。
上はですね、あ、これですね、
すぐ上にありますね、はい、でこのブースの中には、はい、今ブースのちょうど外にいるわけなんですけれども、中には一体何があるんでしょうか。あ、中に今入ってきましたが、ビデオカメラで、これなんかすごい年代物ですよね、
は
い、
ソニーの、初めての民生品のカメラであるトリニコンというものなんですけれども、
多分その道だと有名なやつですか。
ネットで検索すれば出てきますね、はい、まあ、大変古いものなんですが、はい、まあ、これビデオカメラです、はい、で録画する媒体はベータなんですけれども、はい、まあ、でもこの辺は実はもう壊れてるんです、はい、ただし 壊れたカメラであっても電波を飛ばすことができると、うん、はい、というわけで、そういうまた第二の人生をこれは歩んでいるわけですね、まあ、そういった意味では、まあ、これ全体そのリノベーションの、企画でもあるわけなんですね。今ちなみに、はい、新湊村に放送している内容っていうのは、はい、
この上のカメラで
上のカメラのものをですね、このシャープのちょっと昔のアクオスに映、はい、したものを実はこのカメラで捉えてるんですよ。
ややこしいですね
そうなんですよ、実はこのカメラでないと今電波が飛ばせないんですね。
あ、なるほど。
でこのカメラは入力がないので、はい、このレンズに映したものしか、はい、実は、
そのカメラじゃないと動かす、飛ばせないというのは何か理由があるんですか。はい、
こういう状態ですね今。
そうですね、
はい、理由はですね、そうなんですよ、この時代の、ビデオカメラっていうのは、まあ、今でしたら赤白黄色の RCA っていう、はい、あのビデオ出力、RCA ですね、RCA っていう、あのこれ RCA ケーブルっていうんですけれども、はい、その、ビデオ出力があるんですけれども、はい、実はこの時代ないんですよ。どういう出力かっていうと、うん、これですね、結構まあ、テレビの後ろとかについている、はい、同軸の端子、
はい、これです。あ、同軸ケーブルですね、
はい、これがですね、出力になっています、はい、VHF なんですよ。
なるほど。
ということは、この電波を少しだけ増やして、あ、
はい、
出力を少しだけ上げてあげて、それを、送信用のアンテナにつなげてあげると、はい、実は電波が出てしまうと。
VHF のその波長に合ったもので流せるのはこれしかないってことですよね。
そうなんですよ。まあこれもたまたまなんですけどね。で、まあこれ僕は実は何も作ってないんですよ。ここに至るまで。なので、まあちょっとなんて言うんだろう。こういう使われなくなった電化製品とかの、うん、説明書にない使い方をすることで、うん、全く別のものを、はい、やってしまおうというのがちょっと面白いところですね。自分で言うのもなんですが、
これすごい気になったのは、入った瞬間に後ろにここにファミコンがあって、ファミコンってそれこそ今同じようにその VHS の同軸ケーブルとか使われて
る、ね、VHF の、はい、そうなんですよ、はい、そこなんですよ、
はい、
でまあ、今ここテレビにまつわる研究室っていう機能をやってるんですけれども、はい、実はこのファミコンをテレビ局にしてしまおうと、
はい、
今のそのビデオカメラの説明と全く一緒なんですけれども、はい、このここから出ている、はい、VHF の出力を、はい、増幅してあげて、
はい、
このファミコンからファミコン自体をもうテレビ局にしてしまおうという、実験を今ここで行っております、
はい、
その名もファミコンテレビっていうのをやってるんですけどね、はい、で、ゆくゆくはですね、この今スーパーマリオの、はい、カセットが入っていますけれども、はい、こういったものを書き換えて、このファミコンカセット1本をテレビ番組にしてしまおうという、ことをですね今、いろいろと始めているわけですね。
それでもファミコンの容量的にこれなんか128キロバイトとかそれぐらいまでしかありませんね。
面白いのは8ビットで作るテレビ番組っていうのがテーマになってきますね、
はい、それはごめんなさい、8ビットで作るってことはどういうことになるんでしょうか。
このスーパーマリオ、でも違う、ファミコンっていうのはこれ8ビットなんですよ、
はい、入力が8ビットってことですね。
はい、そうですね、もうこの、はい、もうそれだけでもう世界が作られているわけですよね、はい、ファミコンっていうのは、
はい、
で、まあ、これを使う限りそのテレビ番組もそれでやんなきゃいけないと、
はい、8ビットの容量その大きさっていうのはどういうふうに規定されてくるんでしょうか。
規定されてくる、それは多分、スペック
問題ってことですね。8ビットとか16ビットとか、
例えるならば、はい、なんだっけ、携帯ゲームよりも小さいんだよね確かねそうそう、まあそんな世界なんですよね、
はい、送れるその画像の、はい、色数とかピクセル数とかが8ビットに、はい、依拠しているってことですね。
まあ、ファミコンの画面多分、はい、まあ、ある年代の方だったら多分容易に想像できると思うんですけれども、その世界観で、まあ、テレビ番組が作られると、はい、
なるほど、
はい、それ以上のことはできないということですね。でさらにこのファミコンのハードとしてですね、はい、通コン
ありますね、はい、
マイクがつい
てありますね、
音声が飛ばせるんですよ、はい、というわけでもうここで完結した、ものができてしまうと。
なるほど、
はい、まあ、そんなこともこれから、はいはい、や
ってこれをじゃあテレビにつないで、で今スーパーマリオが入ってますけども、はい、そうするとそれがテレビに乗って 飛ぶわけですね、この新港村に。
そうですね、ちなみに今これ UHF だったら飛ばせるんですよ、はい、
UHF で飛ばすということは
今 UHF で飛んでるんですけど、
はい、あ、 UHF 直すとそれはなんか問題とかってあるんですか、 UHF と VHF
で。いや、ないですね。ああ問題、ですね、これは市販されているファミコン用のトランスミッターっていうのが1986年に実は発売されていて、でそれをたまたま手に入れたのでちょっと面白いから買ってみたよっていうことなんですね。
でも2ちゃんって VHF じゃありませんか。
いやいや、これはそうですね、今たまたま2ちゃんにしてるんですけれども、はい、
2ちゃんに UHF を入れてるんです
ね。そうですね、 UHF の13チャンネルですね、これ今、送信してるのは、この、今たまたま見たテレビで2チャンネルになってるだけなんですが、はい、正確には UHF の13チャンネルです。
ですので、あ、ごめんなさい、
は
い、どうぞ。
あ、ですので、このブースからは今、はい、1番と VHF の1番と UHF の13チャンネル、はい、2つの電波が実は
同時に出ている
ということなんですね。はい、はい、
その VHF でやる意味とかってあるんですか、 UHF も同時に出せるわけですね。
そうですね、まあ、2つ実は意味があって、まずその最後のテレビの、コンセプト上ですね、その空いた帯域を使う、うん、使われなくなった電波の帯域を使うっていうのがまずあるので、うん、まあ今まで58年間放送されてきた NHK の、1番を使おうと、はいはい、いうことでまずそこ一つですね。でもう一つは UHF の場合だと、電波法上もうちょっとシビアになってくるんですよ、はい、さっきはその 3m 離れたところで500マイクロボルトって言ったんですけども、はい、その500マイクロボルトっていうのがもっと、はい、ちょっと正確な数字を今忘れてしまったんですが、は
い、
もっと
微弱じゃないといけない、ね、
もっと微弱にしなきゃいけないっていうのがあるので、はい、VHF を使っています。
その 3.3 メートル離れたところで500マイクロボルトっていうのはどれぐらいの大きさか、ちょっと感覚的には分からないんですけど、
感覚的にはですね、車のリモコン機、はい、あれです。
あ、
はい、あれが微弱電波なんですよ、
はい、ということはこの新港村のどこに行ってもテレビは見れるぐらいの、それぐらいの電波なんでしょうか。
で、ですね、そう、それもまたちょっと具体的に何メートルっていうのは言えないんですけれども、それはその法律とかそういう問題ではなくて、受信機の性能によるところが大きいっていうので、ですので映像音に今テレビ置いてあるんですけれども、はい、そこで受信するためには結構大きなアンテナを使わなきゃいけないんですね。ですので今ご家庭で使われていた VHF の屋根の上について、はい、大きなアンテナ、はい、あれももうみんな捨てるものですね、それを使って今受信しています、
はい、あ、なるほど。ということは今ここで上ですね、これなんか先ほど電波塔を作られているという話がありましたけど、
はい、
それはまさに今その VHF の電波塔を作られているってことですか。
新港村タワー、はい、過去仮称ですけども、はい、まあ、やっぱりそのタワーっていうのは、はい、まあ、都市の中で小村ですけれども、はい、やっぱアイコン的な役割もありますよね、うん、でまあ、ちょっとそれも目指して。
なるほど。結構高くなるんですかね、
これあとどのくらい高くなりますかね。
天井まで届きます。
本当にあんま天井まで行ってもアンテナがぶつかっちゃうかもしれないんですけどね。はい、
でこれ今高くして電波塔を作るとさっきの3メートル離れたところで500マイクロボルトって逆に越しちゃったらいけないんですか。
あの越すことはないです。
あの
電源は一緒なので、
あ、
はい、むしろ、まあ、逆にあんま高くしすぎてしまうとむしろ地上に到達するまでの距離が伸びてしまうので、
はい、
その辺もまあ若干考慮しなくてはいけないんですけれども、はい、まあ、今の仮の高さ、仮設のアンテナの高さだと、はい、まあ、ちょっとまだ足りないのかなという状況ではあります。
ボルトが、増えるわけではないとすると、す高くするメリットって何ですか。
やはり干渉するものを避けるっていうことが大きいですね。まあ、でもこの場合は、まあ、実際屋内ですので、あんま高くしすぎると鋼鉄の張りがあるので、まあ、その辺も考慮します。はいはい、
新港村全域に、行き届くように、まあ、電波塔作られてるってことですね。
そうですね、まあ、はい、アイコン的な要素の方が実は勝ってしまっているんですが、はい、まあ、でも大事で、実際にここでテレビやってるよっ 電波を発信しているよっていうことが目で分かるっていうあの要素が大きいと思うので、はい、
ちなみにこれは、まあ、今、放送されてるってことなんですけども、はい、番組を作られたりそういうこともされるんですか？
あ、はい、まあ、ただそのテレビ、いわゆるテレビっぽいテレビっていうのは多分やらないと思うんですよ。あの、まあ、誰もが参加できるような、まあ、自由テレビっていうようなことをやろうと、はい、思っています。はい、ですのであの、どなたでもあの来ていただけたらですね、あの出演することができますし、企画もどんどんあのやっていただければいいと思います。
なるほど、はい、これは、ここでやってることはどういうふうにつながっていくんでしょうか？
今後ですか？
今後ですね。
ですね、そうですね、まあ、まず一つは、まあ、ここ新港村は毎日いろんな人が来ますよね。まあ、テレビを通して、まあ、いろんな人とこう話したりとかできるので、まあ、それに関してはこれからいい意味で何が起こるかわからないということと、あと、まあ、今後のまあ、具体的な活動としてはですね、そのさっき言った東北3県、はい、まだアナログ放送が続いていますので、年度末3月31日に終わるとされているんですが、その時にまた今度は仙台に行ってですね、仙台の電波塔の麓でまたその停波する瞬間をみんなで見るっていう企画をして、この最後のテレビで主催したりですとか、あとまあそれ以降は本当に日本で最後のアナログテレビ放送局になるので、まあそこからちょっと、かなりあのアクティブに、はい、電波を使った、まあローカルコミュニケーションの、まあ空間の創造みたいなことを、まあ今後も続けていこう。
なるほど、
はい。
先ほど そのお話によると電波法上を、まあ、その3メートル離れたところで500マイクロボルトまでという、まあ、微弱電波を使う限りにおいては、まあ、できるということですよね。
はい、
でそれはだいたいコミュニティとか電波の届く範囲は何メートルぐらいとかってありますでしょうか？
それも、まあ、さっき言ったようにその受信する、あの設備によるので一概に言えないんですけれども、まあ、例えば、あのポケットテレビってありますよね、はいはい、こういったものあるじゃないですか、はい、アナログの、はい、ちょっとこれ今電池が入ってないんですけども、はい、これで、まあ隣のゾーンの、はい、まあ、端ぐらいまで見えるか見えないかみたいな、まあ、ただその見えるっていうその僕には見えてるけれども、
いやいや
普通にはこんなんじゃ視聴できないよっていう多分レベルなんですけれども、まあ、拾ってるか拾ってないかで言えば、まあ、そのぐらいまで、拾えるよというような感じですね。
というのもその距離っていうのはそのコミュニティの大きさに、うん、こう関係してくると思いますので、
うん、そうですね、まあ、でもそれ、まあ、一概にその具体的に言わないのは、うん、あの、まあ、もう一つ理由があって、うん、あのまあ、普段どういうふうに表現してるかっていうと、うん、はい、ここですと、まあ、新港村界隈とかっていう表現ができると思うんですよ。でただ、まあ、こういったポケットテレビとかを持ってどこでじゃあどこまで映るのか、うん、どこまでだったら見えるのかっていうのを自分でその見る人、見たい人が自分でその見える場所まで行くっていう、はい、あの動作をこう誘導できるんですね、うん、こちらで、まあ、ですのであのなんて言うんだろう、まあ、今地上デジタル放送になると、うん、あのテレビって映るか映らないかのどっちかじゃないですか、うん、ワンセグとかでも映らなかったら映んないし、映るときは映るし、うん、でもまあ基本的にはまあどこでも、うん、映るよっていうのが、うん、ゴーストなく綺麗にノイズもなく映るよっていうのがまあデジタルテレビじゃないですか、うん、ただしそれだと、うん、あの自分からあの情報を求めに行こうっていう意識がなくなるんですよ、うん、あのまあ、よくアナログテレビだったらちょっとでも画質を良くするためにアンテナの位置を微調整したりとか、テレビババンと叩いたりとかってよくありましたね昔。あのそれってつまりより良い状態をこう自分で求めていくっていう視聴者からの要はそのアプローチなわけですよね。 はい、で、まあ、この最後のテレビっていうのは、その僕はそこがアナログのいいところだと思うんですよ、うん、最後のテレビっていうのは、まあ、そういうことをもう一度ちょっとみんなに、知ってもらいたいというか、はい、そういうことをちょっと目指しているの で、まあ、さっき言ったようにそのテレビ持ち歩いてる人っていないので、うん、だからなるべくその街頭テレビ、うん、そのテレビが、放送、知ったての頃、うん、街頭テレビよく、はい、あったと思うんですよ。僕はまだ生まれてないですけど、うん、まあ、そういう時って一つの画面を大勢で共有できる、うん、
なるほど、
こう横のつながり、うん、一緒に同じ視聴者同士の目線で、うん、あ誰々勝ったとか、うん、この試合面白いとか、うん、一緒に盛り上がれるわけじゃないですか、うん、テレビってそういう楽しみ方するのが一番面白いと思うんですよ、うん、今でも、うん、だからそういう環境が、作れれば、うん、ここでのミッションは、うん、達成かなっていうふうに思ってるんですね。で、今言ったようにそのアナログのいいところ、もちろんデジタルにもいいところがあって悪いところがあって、アナログにもいいところがあって悪いところがあって、ただ今の、社会的状況だとデジタルが全てアナログにとって変わる新しいものっていう意識があるんですけれども、ただアナログとデジタルって別の方式ですよね、はい、別物なんです、別物と捉えるべきなんですよ。だから両方がうまく、ミックスされた、社会とか、あと、まあ、そういう使い分けができる人が増えるといいなと思ってますね。でそこで、まあ、最後のテレビの、まあ、主なスローガンとして、アナログは愛用しデジタルは利用せよということを、はい、言って、まあ、それを、主なメッセージとして、今後も新湊村で、11月6日までやっていきたいと思っております、
はい、ありがとうございます、はい、ちなみに、はい、木原さんは、はい、何でしょう、アーティストなんでしょうか、どういう
位置づけなんですかね僕はなんかこの村でのカテゴリーはなんかインディペンデントメディア枠に入っているわけなんですけど、はい、まあ、僕も何でもいいと思ってますね。
もともとは何をされてたんですか。
僕はですね、まあ、美術系の大学を出て、
あ、やっぱそうなんですか、
はい、ずっとですね、僕もラジオやってたんですね。
あ、そうなんですか。
ただそれも微弱電波で、はい、飛ばすミニ FM、ミニ FM を使って、まあ、自由ラジオという活動を、
は
い、
あ、なるほど、
はい、やっておりました、はい、で、そこもですね、まあ、今までやってきたのが小島ラジオっていうんですとか。
あ、小島ラジオの方ですか。
あ、ご存知ですか。
はい、やってましたよね、はい、なんかホームページちらちら見てました、ね、
あ、本当ですか、ありがとうございます。
なんかポッドキャストもやってませんでしたっけ。
でもなんか
ポッドキャストやってないです。
多分いろんなのに 手を出した時もあったと思います。あ、そうなんですね、はい、おそらく。ただまあそれも、うん、ラジオと名乗りながら実はラジオよりも、ラジオ以外のことをしている時間の方が実は長くって、はい、でラジオの場合もさっきと一緒で、うん、まあ、ラジオの場合比較的持ってる人多いんですよ、
はい、
携帯してる人多かったので、うん、でそれを聞くために、まあ、そのエリアにやってくると、それが微弱電波のラジオのいいところだと思うんですよ、うん、で聞いてる人は、そこに どうせ近くで喋ってんだから、
はい、
こう聞こえてるこの声の主はどうせ近くにいるんだから、うん、直接ラジオのスピーカー返してじゃなくて直接聞いた方が、うん、直接見た方がいいじゃないかって言って、そのラジオをやっているスタジオに音、うん、やってくるわけですよ、うん、ラジオがきっかけで。ただラジオがないと成立しないんですけど、うん、じゃあその来た人がどういう、空間だったら楽しめるかっていうことで、うん、まあ、その、建築的な、はい、まあ、思考が出てくるわけですよね。で、まあ、そういうその中で、まあ、建築をやっている人、うん、実際に勉強している人ですとか、美術をやっている人、音楽をやっている人、うん、まあ、いろんな人がこう集まってですね、一つの空間を作り上げていくっていうのが実は小島ラジオだったわけですね。だから小島ラジオっていうのは、まあ、ラジオというより場所だったっていうので、割とそのインターネットに発信するとかいうのは実は告知メインで、アーカイブとかはあんまりしてなかったりするんですよ。本当にその時にその場で生放送したり、生で直接聞いた人とか相手にしていたので、そういった意味では本当に、まあ、文字通り自由ラジオなんですけれども、その長い歴史も、ちょっと既存 のラジオとは、誰でも聞けるラジオとは違ったっていう、 聞く位置が聞くためにそこに行かないと聞けないっていうのが、うん、まあそのラジオだったんですね、僕らの考える。
ちなみにその小島ラジオで建築の人ってどちらから来てたんですか？
あのこういう人ですとか
自己紹介お願いします。
中井翔也と申します。
はい、今どちらでどういうことですか？
今所属はないんですけどフリーランスで空間設計をやってます。
建築を勉強してたんですよね？
はい、そうです。はい、
じゃあ、普通に建築学科を出て、
はい、
で今はフリーランスという、
そうです、
ということです。じゃあ小島ラジオも一緒にやってたんですか？
はい、
あ、なるほど、分かりました
。そうですね、
はい、で、まあ、彼も含めて、まあ、実は結構いろいろいたんですよ、はい、多かったんですよ、ね、で、まあ、そういう人たちみんなで、はい、いろんな、空間を作るっていうのが、まあ、主な目的になってて、そっちの方が楽しかったりとか実際ね。
ケハラさんはその小島ラジオで、いわゆるこう何ですか、 DJ というかアナウンサーみたいなことをされてたんですか？
もやってましたし、まあ、特にその代表とかっていう、うん、制度というか役職みたいなのはなかったんですけれども、うん、まあ、立ち上げたうちの一人ということで、うん、まあ、全体に口を出すっていう感じでしたね。
話し慣れてますよね。
ありがとうございます。
わかりました。それでちょっといくつかの小島ラジオ、僕らも建築ラジオ立ち上げるときにあこういうのあるよっていうのは見てたので、はい、ちょっといろいろと
デザイン的にはねあんまり言ってないけど、
なんかそれで建築の人が関わってるのかなっていうのも割と気にしてはいたんですよ。前にこうどういうことやってんだろうと思っていたので、こういうところでご一緒できるとはびっくりしました。はい、じゃあまた、これからいろんなことされるんだと思うんですけども、
はい、
またよろしくお願いします。はい、ハス向かいっていうか本当に斜め、
そうですね、
はい、ご近所さんなので、はい、
お待ちしておりました
。あ、はい、
今月
同じ、はい、
春光さん、
そうですね、はいはい、じゃあどうもありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。